そこアニ増刊号。今回は2018年6月1日に発売になりましたライトノベル、週末何してますか、もう一度だけ会えますか、第6巻より著者の金野明さんをお迎えしてお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私が愛した探偵は依頼人のために記憶を殺す人でした。新井照作忘却の彼方、探偵は忘れた頃にやってくる。ファンタジア文庫より6月20日発売。
改めまして、今回のゲストは週末何してますか、もう一度だけ会えますか、第6巻著者の金野明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもお久しぶりです。またまた呼んでいただきました。いつもの金野明です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願
い
します。
いつもの金野さんといつちょっと久しぶりになっているんですけれどもね、
こう、はい、間が空きました ね、まあとりあえずあの6巻おめでとうございます。
ありがとうございます。ちょっとだけ空いてしまいましたね。
そうですね。
そうですね。今回は週末何してますか、もう一度だけ会えますか、略してスカモカシリーズ一区切りとしてスカモカ全体を振り返る特集となります。
はい、
はい、まず、はい、スカモカとはというところから始めたいと思いますが、説明していきます。テレビアニメ化もされた小説、週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか、通称スカスカ、全5巻プラス EX1 巻の続編として2016年4月にスタートしたシリーズです。
間違ってない、
は
い、
アニメを見てスカスカを知った方には前回スコアニ増刊号2017年10月5日のインタビューで丁寧に説明しておりますので、そちらを聞いていただき、スカスカの原作から読んでいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、正直な話、スカモカから急に読み出すとちょっとわからないことが多いですよね、このシリーズ。
ね、まあ、最初のうちはそうでもないんですが
そろそろ
きついですね。てかもうあの同じ世界観でやってることですし、はい、でまあ当然すごくその根本的なところは巻の最初の方でこういうところだよっていうのは説明はされてるんですけど、やっぱその込み入った話とかより詳しい状況となってくると、まあ、読んでいただいて雰囲気掴んでいただいた方がという。
そうですね、
まあ、でもね、今この配信で初めて聞いてる方がここでこう停止ボタンを押しちゃうと寂しいんで、
確かに
簡単にスカモカシリーズとはとお伺いしていいでしょうか。
はい、スカモカシリーズ、平凡な宵部官がある日突然4人の女の子たちの上司に、いずれ劣らず魅力的な少女たちに囲まれ、サービス満点でキャッキャウフフなミリタリーライフが始まらない。
わー、始まらない、
始まらない、ダメじゃん、
すいません、嘘をつきそうになりました。
はい、
はい、また、まあ間違ってはいないんですけれども、始まりませんからね。全シリーズスカスカのエピソードから5年後、幼かった子供たちが成長し、立派だった先輩たちの後ろ姿を追いかけながら自分たちの戦いに臨んでいくみたいな話です。3巻ぐらいまでは全シリーズ未読のままでも楽しめると思います。その後はさすがに。
そうですね、
読みたくなるんじゃないですかね。3巻ぐらいまで来るとやっぱり触れられてきますし、読んどかないとなっていう気持ちにおのずとなるのではないかと思います。
1巻から3巻、まあ、あのね、その今おっしゃっていただいたように、前のスカスカに出ていたけどメインは張ってなかった子たちが今回はメインだよっていうお話なので、はい、そこから入るという意味では大丈夫なんですけど、まあね、同じ場所ですし、はい、同じ世界だからね、
はい、
出てくるよ、いろんな人がっていう。
というかみんな元気なんですよね、全シリーズの皆さん。
意外にね、あんなに死にそうな世界だったのに。
いや、生き延びた以上は元気でいてほしいという願いがそのまんまこう。
あるんですね。あんなひどい目に合わせておきながら。
いや、ひどくないですよ。
なんか白々しいんだよな。
今回6巻で一区切りとなりました。スカスカ小説およびスカモカ小説6巻までのネタバレを含む特集となりますので、ぜひ読んでからお聞きください。
はい。ということでね、一旦ここで停止ボタンを押していただいて読んでいただいた後の話ですね。6巻発売してもう2週間経ってるわけですけども、書き終えた感想いかがでしょう。
はい、 夢から覚めたような感じでした。もともと6巻のエピソードって全部4巻で書き切っていたはずのものだったんです。4巻のエンディングが今回6巻のエンディングだった部分だったんです、はい、それがさまざまな理由で伸びに伸びて伸びていつの間にか3巻分まで伸びてしまって、でようやく今回それを書き終えたと。1年以上前に用意してたシーンに今回ようやくたどり着いたと。今回6巻終盤にフェオドールがたどり着いちまった畜生という感じでぼやくシーンがあるんですけど、あれ書くとき作者はもう本当になぁと泣きそうになってました。やっとたどり着いた。
共感して。
そうですね。そんなシーンじゃないんですけど。
そんなシーンではないです
か。だってもともとなんか後書きに上下巻のつもりが上中下巻になってみたいな、なんかいろいろ書いてましたよね。
まあそもそも上下巻になってしまったのもこう、不本意というか、もともと予定なかったことだったんです。さらに伸びたはもうどうしようもなかったですね。
でも今回は僕は読ませていただいて、最初の、そうだ、これ一つ言いたかったんですけど、
はい、
試し読みを今ネットでできるじゃないですか。
はい。
あれ、試し読みって初めて読む人が、初めてこのシリーズに入る人がどんなものだろうと思って、はい、試し読みっていうのが一番こう、正しいと思うんですけど、
そうですね。
何の役にもそれは立たないのではないかっていう。
まあ、今回の試し読みはまだマシな方だとちょっと思ってまして、なんせ外伝的なフィルバさんのお話ですもんね。
そうですね。
こんな雰囲気のお話ですっていうのを伝えることには成功してるかなと、あれでいいのかっていうのはありますけど。
本編と、本編に正直出てきていない人の話で試し読みってなったから、これ試し読みかなとは思ったんですけど、ね、スカスカの話にもいなかった人っていうことですよね。
はい。
はい。
で、関係者はちょっと昔出ましたけど。
ですね。その昔話が今回6巻って途中まで続くじゃないですか。はい、で、そこまでから、その昔話まではもう本当に聞いてる感覚で読んでたんですけど、
はい、
その後の、実際現代に話が移ってきて、ちゃんと状況が変わっていくところから、割とそのスピードのギャップっていうか、落差っていうのがすごいなと思って、
はい、
読み終えてみると、早かったなっていう意外に。
はい、
そうですね。最初その、いろんな新しい知識、新しい名前、いろんなことがあったんだよ、ってなってるところから、スッと最後まで行ったなと思ったんですけど、まさかあんな終わり方になるなんてね。
いやー、びっくりですね。
びっくりですね。本当ですよ。次、誰が話引っ張るんだよ。
それはいくつかでもなんか可能性が見えたかな。
そうね。
そうですね。というか、大体、もう予想されてるだろうなってレベルの話でいけば、コロンとバニマルがいますので、見事にここまで温存された形になってしまった二人がいますので。
前までスカスカシリーズだと4人セットで描かれてた子たちが、はい、今のところその二人、ね、そんなに出てきていないという状態なので、はい、そうか、フェオドール君の冒険は、ここで、いや、違うって。
さあ、どうでしょう。
どうでしょうね。
それはどうでしょう。
って思ったんで、表紙見たときに、てっきりマルゴの方が召されちゃうのかなと思ったんですけどね。フェオドール君の方がさよならしちゃったみたいな感じに。
そこに関しては、死別か否かなどは置いといて、タイトルがタイトルですんで、再会の方に主眼を置いて、あの形にお願いした感じになります。
もう一度だけ会えたのか。
一度なんだよね。
はい。
そっか。
一度か。なんかね、本当、いや、カレノさんさっきみんな幸せになってほしいっておっしゃってましたけど。
はい。
なんかその、一瞬でもいいから幸せのタイミングがあればいいかなみたいな空気ありません？
いや、そんなことはないです
よ。大丈夫ですかね、大丈夫ですかね。ということでね、アニメ以降にも、もうそもそもスカスカがアニメの後の話があって、で、今回のスカモカというふうに続いておりますので、ぜひね、見ていただきたい、読んでいただきたいっていうのはもちろんなんですけども、結構そのアニメの影響で、やっぱりこう、ファンの方々も一気に増えたりしました。
どうなんでしょう。具体的な数はさすがにわからないんですけれども、アニメを見て、原作読みましたっていう方自体は、 だいぶ多くちょっとこうメッセージなどいただいています。
まあそういう方にですね、まあ今回まあちょこちょこうちの番組ね、作者さんにインタビューするときに、質問等ありましたら投げかけるんでという話で募集させていただいてましたが、今回もやりました。で、質問もあるんですけども、先に、質問及び感想ということだったんで、感想だけの方もいらっしゃったんですね。
はい。
ではまずは感想からご紹介していきたいと思います。
時常さんからのコメントです。いつも最高にして最強の物語をありがとうございます。スカモカ6巻拝読しました。獣は人間の持つ死への衝動から身を返じたもの。それを聞いて自分がどうしてこんなにこの物語に惹かれるのか、その理由が一つ分かった気がします。自分も持っていてたまに感じるこの衝動、それをこの物語は色濃く描写し随所に配置してある。その一つ一つが美しく感じてしまうんです。だから読み終わった後はいつもいわゆる賢者タイムです。次回も何よりも楽しみにしております。彼の先生、お体に気をつけて頑張ってください。
大輝さんからの感想です。ついにコルナディルーチ編完結、モールネンをめぐる戦いにも決着がつきましたね。正直スカモカシリーズは世界の絶望度はスカスカの時よりも増していましたが、6巻までは一部の例外を除いてキャラたちはなんやかんやみんな元気にやってるなという印象でした。それでもやはりいつかは限界が来るということでしょうか。6巻ではそれぞれの物語にいろんな意味で終止符が打たれた感じでしたね。いつかは来るだろうと分かってはいても、実際に来ると辛い結末もありました。そして、いつかの増刊号で言っていた彼のさんの言葉の意味が分かった気がします。確かにティアットはティアットだったし、フェオドールもフェオドールでした。クトリとビデムとは重ねられないポジションでしたね。この後、妖精たちやレグレーレはどうなっていくのか、時間以降も楽しみにしています。ありがとうございました。
今回は海外からも感想をいただいてます、など最初に届いたということで、お一人目、チェンさん。
はい、台湾の方ということですね。
そうですね。ちょっとここでご紹介します。Thanks to 彼の先生 for the fantastic series スカスカ&スカモカ、おめでとう。
ありがとうございます。
おめでとう。パチパチパチみたいな。
まあ6巻まで出
てますからね。そうですね。ここまで続いてきたことなどに関してのことだとして、
うん、思います。
ありがとうございます。
収録前にもちらっとここで話してましたけども、最初に伺った時は3巻が出ないことが決まってたと、はい、
そうなんですよ、ね、ちょうどそのタイミングでの収録でどうしようっていう、
ね、2015年の2巻時点の
収録、ね、そうですそうです、はい、スカスカ2巻ですからね。
その時の増刊号感慨深いですね。なんか、
はい、
まだまだ続きますもんね。本当すごいことです。
そうね、はい、でもう一つね、海外の方お便りいただいてます。
中国の方からなんですけれどもね、すごく頑張って長文を書いてくださっているんですけど。
そうですね。ただ、これ翻訳ソフトなのか、それとも、ご本人が、日本語を頑張って、書いていただいたのかわかんないんですけど、ちょっとこう、判別しづらいところが。
なんといっても残念なのが、お名前が読めないことなんです。
そうですね。
すいません。ちょっとご紹介できないんですけど。
漢字がこれだと読み方がわからないわっていう、文字化けしちゃってんのかな、これね。
伝えたいメッセージはね、読めるところもありましたんで、ご紹介しますが。はい、スカモカスカスカシリーズは私の大好きな作品です。彼の先生のこれからの作品を楽しみにしています。きっと応援します。私はスカスカスカモカシリーズは一つの温かな結末があることを望んでいます。これが私の言いたいことです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
温かな結末、
言いたいことです。
言いたいことですという、みんなそう思ってますね。まあ、彼のさんもそう思ってるはずなんですけど。
そうですね。温かな結末。そうですね。
ニコニコしてます、今回。
毎巻毎巻書いてる、ね、内容と、ここのトークの言ってることがちょっとまあ、嘘はついてないんだけどっていうのとね、アニメの方も、ああいう、終わり方をしましたけれども、まあ、あれもう全然ね、続きが想像できたりとかね、する状態でしたけど、あれもシリーズ構成彼のさんですからね。
そうですね。
はい、というわけでですね、ここから、質問コーナーに移っていこうと思います。
個人的に気になるので、はい、今アニメが海外で見れたりとかするんですよね。
はい。
で、小説の方も出てるんでしょうか？
そうですね。今のところ中国語、韓国語 タイ語でそれぞれスカモクの途中の巻まで翻訳済みと。そして来月から英語版も刊行スタートになるということになっているそうです。
すごく個人的な質問ではあるんですが、翻訳するときって、
はいはい、
この言葉は何なんでしょうかみたいな問い合わせってくるんですか？
どう訳す？今のところ受け取ってないですね。英語以外の方だと自分でわからないので、この訳は間違ってるみたいなことはどの道言えなかったと思うんですけど。
確かにですよね。タイの言葉とかさすがに知らないですもんね。
まあ、そこもちょっとこう勉強しながら口を出すみたいなのも憧れはするんですが、
この缶と缶の間が空いてるときに彼のさんがいかに地平道を吐いているかという話ですけど、
まあそれはそれとして、やっぱりどういうふうに読まれることになるのかは知りたいっていう気持ちは強いですね。なので実は英語版見本をいただくのすごい楽しみにしたりしてます。
私も読みたいです英語。
うん、そう？
うん、だってどういう風に書かれるのかなって気になるので。
中国語と英語ぐらいだと、ニュアンスとして分かりそうな気配がするから、はい、そこら辺は興味ありますけど、もう文字が全くこう馴染みのない文字だと、どうなのかなって。
その、作品としてどう書かれるか、どう訳されるかもそうですし、うん、そのファンの人の感想がちょっと分かるようになると面白いかななんて思って。
海外ファンの方のね。そうそうそう。まあ、今回実際に海外のファンからお便りいただいているわけですから。
はい。
はい、質問コーナーに移っていこうと思います。ちょっと今日は時間をちょっと押してますんでね、どんどんどんどん行かないとという感じなんですけれども。
では、彼の先生に答えられる範囲でお答えいただきたいと思います。
はい。
フェオドール大好きさんからの質問です。僕はアニメから知って原作を読んだ半人前の読者なのですが、一つ質問があります。それは6巻でのフェオドールの決断についてです。どうしてフェオドールがその決断をしたのかずっと考えています。フェオドールが妖精たちだけに戦わせたくないという気持ちとは少し違っている気がしました。僕個人の解釈ですが、妖精たちの価値を周囲に認めさせたかったのかなと考えましたが、そうじゃない気がします。物語というのはいろいろな解釈ができるから面白いということも理解していますし、ルール違反なことを質問しようとしているのもわかります。でもどうしても知りたいです。
フェオドールの決断についてということですが、
はい、回答ですが、だいたい7巻で次の巻で詳しく出てきますと。あ、すいません、回答も割とルール違反ですねこれね。
でも7巻でいけるよね、よかったってい
う。まあでも実際6巻まででぼかしていたフェオドールの仕掛けの全容は、まあ、次でちょっと爆発します。今言えそうな範囲で、まあ、ちょっと詳しく言いますと、フェオドールが一番我慢できなかったのは、まあ、世界から妖精たちが無視されていることそれ自体だと。無視されているから孤独に戦わないといけない。無視されているからその死を悲しまれることもない。愛されるどころか憎まれることすらない。で、個人としての愛情で包み込むというのも、なんかこう、ビレムとかナイグラとクラスに愛に溢れたスーパーマンにしかできない。自分には無理だと、まあ、そう思ったフェオドールが何をしたかの一端であり結末が今回の話で、そしてその成果はこの後に結実しますと。多分、いやまだ書いてないですけど今保険の多分を付け加えましたけど。
ああ、そうだったんですか。まあ、6巻読んだ時点で私はフェオドールだいぶ、私が1巻の時に知ったフェオドールと違うぞ、みたいな感覚は持ったんですよ。
はい。
なんか吹っ切れた感というか、成長ともなんか違うような気もするし、なんか、火事場のバカ力じゃないけど、なんかこう。
そうですね。いろいろ諦めたっていうのが大きいんですよ、彼の場合。
うん、
実際、怪我もすごいことになっていたし、頭の中の住人が随分とこういろいろ圧迫してくれてるし、うん、でたくさん未来に夢を見てその夢に向かって頑張るぞっていうモードでは少なくともなくなったと。ただこの諦めるって普通ネガティブな意味合いで使われる言葉ですけど、スカスカスカモカのシリーズにおいてはそれは覚悟を決めると同じ前向きな現実に何かをつかみ取るための心構えだということを最初にライムスキンさんが言うところからこのシリーズはスタートしたわけですけど、 それを今回この少年も実行したという感じです。
だからなんか強さを感じたんです私。
なんか納得してる感っていうのが結構その悩んでる前と後っていうのが結構スカスカとかこのシリーズあるなっていうのがあるんで、はい、それと同じことをフェオドールがやりだしたので
ああ
って、
はい、
まあでもね、そのいろいろ悪巧みを仕掛けたって今おっしゃいましたけども、
はい、
仕掛けてある描写はもうこれまでの間で実際に出ているってことです
ね。そうですね、これ見よがしには出さなかったんですけれども、いくつかの場所でヒントは出してますし、ここで他のアクションも仕掛けてたんじゃないかと思えるような空白の、具体的にフェオドルが何をしたのか描写しなかった時間なんかもいくつかあるはずです。
探せ！はい。それはまあ次の巻でおそらく、
きっと、多分
どんどん弱くなっていく
できたらいいなと。
はい、ありがとうございます。
はい、
トムワンさんからの質問です。参考教会は星神を信仰していると思ったのですが、その参考教会が星神を倒すために勇者を派遣するのは矛盾に感じます。どう整合性を取ったのでしょうか。クトリやラキシュは死んだ後消えずに死体が残りました。妖精で亡くなった後何になったのでしょうか。
ですね、信仰っていう言葉の定義などについて語り出すと本当に長くなってしまいますので、表面的なところだけ大雑把にまとめますと、信仰対象の一柱であるということと敵対するというのは、まあ、あまり矛盾しませんと。かつて星神はたくさんいました、まあ、これらすべて総体が教会の信仰対象と。で、エルクはその生き残りであり、で、適正のビジトルスの認定を受けている。まあ、この二つが両立しているだけですと。オリンポスの十二神を信仰している人がいて、
はい、
人類滅ぼすぞとか言ってポセイドンあたりが動き出したら、オリンポスの十二神を信仰したままで、そのポセイドンに対しては抵抗するだろうというような感じです。
あ、まあ、
かりやすく。
なるほど、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。まあ、それが、たまたま、最後に残ったエルクしか、星神がいなかったという、ただ、そういうことですよね。
はい。星神すべてが敵だと言ってるわけじゃないです、あれは。
そうか、そうか、そういうこと
です、ね。かといって、自分に置き換えれば、無条件に、こう、信用するというか、盲信するというのも、なんか違うっていうのはわかります。信仰とはまた別のところにあるのかなっていうのもわかりますね。
クトリとラクシュの話については、
そうですね。実は媒体によってちょっと違います。
お、これは。
というのはアニメだけ、あまりぼやかしたままで全てを通すわけにもいかないのもあって、エルクによって、私のものと置き換わっちゃったっていうセリフが入っています。なので、クトリは、エルクの神様としての肉体に非常に近いものに変わっているという答えが提示されています。小説側及び小説準拠のコミカライズ版では、彼女たちがなりたい何かになったという描写だけあって、具体的なところは明言を避けています。なので彼女たちがなりたかったものというのは何だろうかというところから汲み取ってみてください。
じゃあ僕は一番幸せな方に汲み取りますよ。
はい、
なりたかったものですから。
そう読んでこの子たちがそう思ってたであろうものってことですよね。
そうですね。
そこはまあ読み手にある意味預けるみたいな形にもなってるってことですかね。
はい。まあこの後の展開の中で、あの時の彼女はこうなっていたんだみたいなことに関し、変なネタバラシはもうどの道できないなと思っているので、ぼんやりした描写から夢を汲み取るみたいな読み方で、今のところは大丈夫だと思います。
はい、ありがとうございます。
ダンネコさんからの質問です。スカスカ5巻にてネフレンが自身と適合したものでないカリオン、ダグーウェポンを使っていたのは、すでに彼女がレプラカーンからずれたものになっていたからなのでしょうか。あの夢世界においてネフレンとビレムの肉体は戻っていたようなので質問させていただきました。
ネフレンが剣を使っていたのは4巻ですかね。 あの件の話だと、あの時点でまだ、現実の肉体的ダメージの反映されてない状態で、ビレムとネフレンいましたので、体を調整されているっていう、一種のバッドステータス的なものがネフレンに反映されてなかったせいです。まあ、理屈というか、設定というか的にはそんなものなんですが、まあ、そうだとはっきりわかる描写は実際4巻ではやっていませんと。なので、この解説結構アンフェアなんですけれども、まあ、正直なことを言いますと、こういう調整周りの設定の話までね、書けるとか、4巻書いている当時に思っていませんでしたので、そのあたりに関してはもう、省いちゃって、もっと大事なことの描写に全部、作画リソースというか、作劇リソースを回しちゃうという感じで書いていました。なので分かりにくかったと思います。申し訳ありません。
当時はですよね。
当時はですね。実際、その説明、調整周りの話出てきましたからね、今回ね。
結構私も興奮しました。はい、なるほどね、そうそうそうっていう。
スカスカの最中ずっとぼかしてましたからね。
何やってんだっていう。
はい。
それの話にちょっと、枝分かれしちゃうんですけども、はい、あの先生、ずっと出てきてて、今回、やられたシーンがあるじゃないですか。
はい。
あそこで、ここで死ぬんかって思ったら、そんなに強かったんだっていう。
いや、本当になんていうか、不公平なんですよね、あの世界。
そうですね。そういう捉え方をすれば、そうなりますね。はい、でも、こう、最初に読んでた時に、これ、この再生します。実は再生します。ずるいって思ったんですけど。
はい。
ただ、でも本当、儚い。子たちがいる一方でって、まあ、その後で字の文で出てきましたけど。
はい。
まあ、世の中そんなもんなのかなと思ったり、それがいいことであり、本人たちには別にそれが普通だから特別幸せなことでもなかったりとか。
不公平に関して、ことさら悪いこととか悪だというふうに言うつもりのないシリーズなんですよ。むしろ不公平はもうどうしようもなくそこにあって、その中で、じゃあ自分はどうする？じゃあ自分は何を望むっていう話なので、不公平がそこにあるということに関してはもうガンガン表に出して描写するようにはしています。今回の話、あの先生の生命力に関しては特に強烈な部類の一つだったと思います。
そうですね。まあ、結局はみんなそれぞれ自分の価値観で落としどころというか納得というか、そういうものを見つけていくって、それが良かったと思うならいいじゃないっていう。話なのかなって、まあ、俺がまとめるのも変ですけど、ありがとうございました。
はい。
はい。では、続きまして。
ナーリさんからの質問です。6巻発売おめでとうございます。発売日にスキップしながら書店で購入し、その日のうちに一気読みさせていただきました。もう夏といっても過言ではない時期だからでしょうか。読み始めてしばらくすると、ポタポタと目から汗が出てきて困りました。さて、本題の質問ですが、後書きまで読み終えて、ふと思ったことです。ズバリ。彼のアキラ先生ってどのダグウェポンが一番お気に入りですか？ありがとうございました。
こういう質問は大好きです。無責任に答えていい。
あくまで自分の好みということですからね。
そうですね。
はい。
はい、作者としては、デスペラティオに強い思い入れがあります。まあ、あくまで思い入れの話なんですけども、学生時代、だいぶ前の話なんですけどに、RPG スクールってあるじゃないですか。
ありましたね。いや、やりました
よ。ありますよ。ありますよね。
今もまだ続いてるシリーズ。
うん、続いてます。
シリーズってか、うん、あるある。
まだある。すごいな。
で、あれで作っていた、ちょっぴりダークな、本当にちょっぴりだけダークなゲームに出してた件でして。
本当にちょっぴりなんだろうか、これ。
はい。序盤に手に入る謎の剣。で、はい、メタルスライム的なやつに対して効果絶大。いう剣だったんですよ。はい、で、気分よく経験値稼ぎして、わーい、メタルスライムザクザクだ、レベル上がったぞって言って先に進むと、剣の正体がわかる。そういうものだったんですよ。
ブレスオブファイアみたいな話になってきた。
やっぱりそういう仕掛けってやりたいじゃないですか。
ああ、なるほど。やっぱ変わってないんですね。
どうかな。まあ、まさかそれをね、将来的に小説の中で出すなんてことがあるとか、当時は思ってませんでした。まあそういう個人的な昔話を抜きにすると、ヒストリアとか大好きですね。ラントルクの剣。戦闘記録を剣の中にまあ蓄えることができるんだけれども、それを読み取る機能が破損しているので、あんまり意味がないと。
これ
いう剣なんですが、はい。
B プラスっていう格なのは、はい、そのタレントのためですか？
あ、いや全然。
とは関係なく。
はい。
すごい剣道ってことですか？
そうですね。 この遺跡兵装たちは、まあもう基本機能として魔力を通すことができるだとか、相手の強さに応じてその圧を変えることができるだとか、そういったものはもう全部最低限備えてるんですけれども、まあそのキャパシティの大きさなんかが大雑把な格として分類されていて、まあこれも人間たちの分類であって、空の上ではもう失われた考え方なわけですけれども、
この過去の使い手の記憶を蓄積するって、この蓄積したものを、まあ、ダウンロードしながら戦えるみたいな、そういうリアルタイムにやれるものだったんです。辞書的に使うんじゃなくて。
リアルタイムが可能なものでした。
ああ、なるほど。じゃあ、この攻撃は前に見たことがあるから、知ってる攻撃だから、こういけるっていうようになる剣だったわけですね。
そうですね。
すごい。
かつての能力をフルに使うと、大体セイントの戦い方になります。一度見た技は効きません。
なるほど。
しかもその使い手が過去に見たものであったらもうそれだけで効きません。強い。
強いけど、今はその記憶を引き出す術が失われているため、ただのすごい剣になっていると。
ああ。じゃあラントルクはこの機能を使ったことがないってことですね。
そうですね。存在も知らないと思います。まあ、こういうMO ディスクはあるけれども、MO ドライブがないみたいな状況が、
はい、
この剣のコンセプトというか、ありがたなわけですけれども、もったいなさがすごいとか、もう不便すぎるというか、まあそういうところに古代兵器、発掘兵器としてのロマンを感じるわけですよ。
あー、わかります。ターン A ガンダムがそんなにすごい機能を劇中で使ってないっていう。
それです
みたいですよね。
まあ、今の MO ドライブの例えは絶対若い人わかんないと思いますが。
そうですね、ターン A も怪しいですね。まあ、要するに、パソコンあるけど、パソコン、そのパソコンだとこのディスクは読み取れないよというぐらいの話。
そうですね。なので、モニターを使ってドンキとして戦ってるみたいなレベルの、パソコンってそういうもんじゃないか
な。もったいない。
なるほどね。はい。ありがとうございました。
はい。
はい。
七万石さんからのコメントです。スカモカ新刊、モールネンが起動していたからくりに目から鱗し、マゴメダリ先生が妖精たちに施していた枷の真相に大興奮でした。彼のアキラ先生への質問ですが、ジェイドネイルの外見はどんな感じなのでしょうか。他のポトーは機関の描写やアニメで公開されていますが、新刊では武器とその色しか記述がなかったので、昔のイーボンキャンドルみたいに人型と思っていいのでしょうか。ありがとうございました。
一部の獣や、神様の外見については、あんまり詳しく描写しない方向でやってます。イメージが曖昧なものほど不気味で恐ろしくて謎めいている。まあ、こういう演出ですね。ホラーのお約束。
ああ、姿見えちゃうとちょっとこう怖さが、ちょっと抑えられるみたいな感じのところとか、
ね、そうですね。ティベライとか、全く姿形を描写しない形でやってましたけど、まあ、アニメ化するときにおかげでちょっとこう、デザイナーさんにすごい苦労されてしまいました。まあそんなわけで、ジェイドネイルも外見を描写してきてなかったんですけれども、ここだけの話でぶっちゃけますと、変形巨大ロボットです。複数のフォームを使い分けて、それに合わせて、鎧の方も変形する。まあそんな人なので、これといった決まった形を持ちません。生々しいトランスフォーマー？
別にその走行がガチャガチャ変わるんじゃなくて、そのもののフォームが変わるってことですね。
はい、で、本人の一番のお気に入りは、アーマード六本足ケンタウロス、みたいな感じですね。
ギアスの、亡国のアキトに出てきたやつみたいな感じ。
まさに今だとそうなりますよね。
お気に入りとはって突っ込みたかったけど、どういうことなん
いや、まあ、一番戦いやすかったらいいや、なんか、何かしらの本人なりの理由があるんだけど、神様の考えることだから、
よくわからないですね。
自分はわかんなくていいよ。
わかろうなんて思った私が間違ってましたね。
多分他にもアシュラモードとかいろいろとあるんだと思います。
使い分けてたんですね、この彼は。
はい。本編に出ることないと思いますけど。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
11番目の人間さんからの質問です。質問したいことがありすぎて絞り込めないです。ノフトがフェオドールの手首を掴んだ時、深刻そうな顔をしていた理由や、ラキシュが花畑で最後に言った言葉は何だったのかとか、フェオドールらはこの先に出番はあるのかとか。他にもいろいろありますが、ヘルバというカシュブレイブと EX で出たアブグランとの関係を教えてください。七巻にも期待しています。ありがとうございました。
ノフトのあれですが、まあ、伏線とかじゃなくって、 フェオドールの不調について見抜いたっていうだけのものです。体あちこち大怪我してるし徹夜続きだしで、普通の人ならもうとっくに倒れてるような状態だったのを、鎮痛薬とか痩せ我慢とかでなんとか動いてると、まあ、それを掴んだ時に見抜いたっていうだけのものなんですが、あんまり引っ張るシーンじゃないんでさらっと飛ばしました。
はい。
ラキシの最後の言葉、描写されているものは全てですとしかちょっと言いようがないです、
ね、感じるんだ。
これに関してはフェオドールが聞き取れなかったっていう以上のことはちょっとお伝えできません。アブグランとヘルパは兄弟です。
おお、やっぱり
兄と妹です。
名前で、
名前で、これは気づく人は気づくかな、まあ、少なくとも家族だってことは気づくかなっていう感じで出してましたけど、一族の半数近くが勇者関係者になるという、いかにも英雄譚の主人公になりそうな家の生まれです。リリアン家は基本王族で、最初の始祖の人とリリアぐらいしか勇者関係者になってないんですけれども、まあ、それとは対照的に庶民なんだけど、つまり王族とかじゃないんだけれども、気がつくとお父さんもお母さんもおじさんもおばさんもみんな勇者だったんですよ。
そういう中で育っていくと、村を見捨てられない奴に都市が救えるかっつって、
そうなるんですよ。
息が上がっていくんですね。
実際あれ、あの世界あのシチュエーションでなければ大正解というか、普通の英雄団だったらそれしか勇者の言葉ってありえないっていうぐらいの判断なんですけれども、という感じのものだったわけですよ。だからヘルバの方も本当に真面目な子なんですよ。真面目で妥協を知らない子だった
から最後に立ってた
ということです。
小麦子さんからの質問です。スカスカスカモカの続刊を毎日楽しみにしています。自分は小説家になりたいのですが、いつも軽いプロット段階で挫折しています。初心者の小説を作る練習法、ストーリーの作り方を彼の明先生にご助言願いたいのですが、よろしいでしょうか。
なるほど、こういう質問ですか。まず頑張ってください。面白い作品書かれる方が将来に増えるかもしれないっていうのはとても喜ばしい話です、というのはさておきですね、私の練習法とかストーリー制作法は、彼のアキラっていう作家の癖とか強みとか弱点とかに合わせてチューンしまくってるので、他の方にそのままお伝えしてもあんまり役に立たないんですね。これ昔先生してた時とかに生徒たちに教えたことが、そのままでは使えないもんばっかりだな、いうことがあったり、今現在教えてる相手にも、うん、これは使えないかもねって言い置きながらじゃないと教えられないみたいなことがあったりとかあって、なかなか難しいんですが、まあ、それはそれと。プロット段階で挫折しているというお話ですので、広く通用しそうな話を一つだけ。初心者でプロットが進まないというのは、大体そもそもそのお話で何をやりたいのかを固めていない、固まりきっていないっていうことが多いですと。なので、そういう時にどうするのがいいかの回答の一つをちょっとお教えできるかなと。一つぐらいならちょっと時間いただいて、はい。こんな話を書きたいなレベルでおそらくプロットを書こうといってテキストファイルの前に座られていると思うんですが、これをこのシーンを書くぞか、この決め台詞を書くぞぐらいにまで具体的にすると。これが一歩目です。で、ここまでやるのがそもそも結構難しいです。そして、そのシーンとか決め台詞とかが破壊力を増すようにキャラクターやシチュエーションなどを積み重ねていく、これが二つ目です。これも難しいです。何をしたら最初の見せ場シーン台詞を強化していく方向に設定を増やせるかなんていうのは、まあ俗にアイディアって呼ばれるものを積み重ねることになるんですけど、これアイディアを自分の中から出そうとすると絶対に量が間に合いません。蓄積がものを言うんで、これまでの勉強量にだいぶ依存します。今一線でやっているプロの方々、何がすごいって言ったら、アイディアの蓄積量と出すスピードと、出したものの取捨選択の速さと、その他もろもろ、もうとにかく上手い人がやたら多くっていつもこう泣いてるんですけども、そういったところを意識すると、そして頑張りながら一歩一歩進んでいくようにすると、コンセプト不在でプロットが進まない、ここの段階だけは スルッと抜けられると思います。
ちょっと追加で質問なんですけど、
はい、
その書きたいシーンが例えばあった時に、
はい、
この人がなんかこういう女の子がこういうことをやってるシーンを書きたいってなった時に、
はい、
その子の設定より先にシーンと絵、その想像の中の絵だけが浮かんじゃった場合って、はい、そこに積み上げていくと、はい、設定がないからなんか土台がなくてグラグラになっちゃうんじゃないのかなって思ったんですけど、
人にもよりますけれども、少なくとも彼の秋田流でお答えすると、キャラクターの設定よりも先にこのシーンを描きたいから、据えるのは日常茶飯事ですし、そこからの方がキャラクターは定めやすいです。なぜならそのシーンを一番かっこよく決められる人格とか過去とか考え方とかって絞られるんですよ。で、キャラクターの設定が先にあると、そこはすり合わせをしなきゃいけなくなる。ここのすり合わせからさらに美しいものが生まれることも当然あるんで、一概にどっちがいいとも言えないんですけれども、例えば、まあ6巻の特集ですので、6巻でお話ししますと、テオドールの君は僕だというセリフが後半にあり、まあそのシーンをちょっと思い浮かべて聞いていただきたいんですけれども、
はい、
あれは4巻のプロットを作るときに決めていたセリフです。
書いてあるが何巻なんだろう
はい、6巻に書きましたがそして同時にこういうセリフ、こういうシーン、こういう見せ場に決着するキャラクターというのは1巻の時点、フェオドールのキャラクターを作った時点でもう決めてありました。まあ、正確に言うとそういったシーンいくつか候補があって、その中の一つがということなんですけれども、何にせよそのセリフに行き着いて一番ずしんとくるようなキャラクターを考えていき、フェオドールが生まれたという形になります。
そこも逆算だったんですか？
逆算です。
あ、そうなんだ。
もちろんあのシーンだけではなく他にもいくつかあって、まあ、その中にはあの君の邪魔をしてやるというセリフだとか、もしくは6巻まで出てきてなくってとりあえずこれ使うことなくなったなっていうシーンがあと2つぐらいあったりとか、まあそういうものでこういうシーンやりたいなっていうのをゴゴッといくつか用意した上で、それらに向けて動けるキャラクターが生まれて、そして実際にどのシーンに行き着くかはちょっとライブ感というのがうちの書き方になっています。
なるほど。でもうその最後の君は僕だのところとかは、例えばビレムとは違うような主人公像がいいなとか、はい、そういうところも含めて浮かんできたんでしょうか？
そうですね。あれ絶対にビレムには言えない、うん、そしてフェオドールが言うからかっこいいかどうかすら置いといてずしんとくる、そういうセリフになるようにいろいろと回していました。
なるほど、めちゃくちゃ勉強になりました。
ただし本当にただしの話なんですけれども、今お話ししたのは、あの、彼のアキラが何とか締め切りに間に合わせて、このお話を作ろうとするために作り出した作法であって、他の方が真似をしても、やけどで済まない可能性があります。あと、今こういうふうに言っときながら締め切り守れてるとすら言い難いという現実があります。
スカスカが終わって、スカモカが始まった時にフェオドールが新しい、まあ、主人公として出てくるじゃないですか、
はい。
で、だんだん読んでるうちにフェオドールのことを僕が好きになっていったんですけど、彼のさんが用意してきたものに向かっていくから、どんどんどんどん僕、読み手は、そう見えてくるところとか理解できるところが増えていって、好きになるっていう。
そうですね。どんどん好きになっていてほしいという、思いというか願いというか狙いというかはありました。
確かにそうですよね。やろうと思えば逆もできちゃうわけですから、どんどん
嫌われ
ていこうと。そうですね、
はい。まあフェオドールに関してはちょっとそこの好きになってもらう段階に関数先すぎたなっていうのはちょっと反省点なんですけれども、
私たちからも質問というか
そうですね、はい。まあ、これは彼のさんに聞いても彼のさんだけの問題じゃなさそうな話と、もう一つ彼のさんにしか聞けないことって二つあるんですけども、
はい、
まずは、彼のさんだけではちょっとどうなのかなという話からですね、
はい。
スカスカのアニメの方はコミケで設定資料集が出たじゃないですか。
はい、
はい。
あれは通販も普通にやってました
けど。あ、そうですね。はい、やってましたね。はい、 スカスカの小説とスカモカのそういうものって出たりしないんですか？昔ほらいろいろやってる小説シリーズあったんで、あれがあるとだいぶわかりやすいかなと思って。
そうですね、まあそういうのは実際欲しいと思うことはよくあるんですよ。作者が多分一番噛み締めてると思うんですよ。一つ設定確かめるたびに何冊読み返さなきゃいけないか。
同じことしてるぞ私たち。
とまあそんな感じなので実際欲しいには欲しいんですが、
編集の K さんに横にねいらっしゃっていただいてるんで、どうなんでしょうか。
そうですね、あまりうかつなことを言うとねあれなんですけど、確かに、まあ、僕個人としてもまあいろいろ紐解くのになあったらないいな、読者の方も喜ぶだろうなって今思うっていうところに留めている感じで、そうですね、
まあ、夢は見ましょう。
夢はね、
まあここであのファン一つ、まあ、僕もこのスカスカシリーズ、スカモカシリーズのファンとしてそういうのがあったらいいなっていうことだけお伝えさせていただきます。
は
い、
今日はそれを覚えて帰ろうかな。
はい、お願いします。
止めて、はい、
はい。でですね、あともう一つ、これはもうあの彼のさんにしか聞けないことなんですけども、
はい、
このスカモカシリーズは今全体としてはどのあたりにいるんですかね、あの進捗というか進行度、折り返しにいるのか、もうまだまだ序盤なのかみたいな、そういう話なんですけど。
ですね、もう少しで締めるはずというか、そのつもりではいます。そうですね、ここまでしか答えられないかもしれません。
嘘は言わない彼のさんですからね。
そうですね、少なくとも直近で打ち切りに怯えるみたいなことは今のところないぐらいには応援いただいて、勢いがまだある状態ですので、そこに大きく感謝しつつ、自分でもそして読まれた方も満足できるような終わりに向けて頑張っていきたいと思っています。
はい、
ありがとうございます。
応援してます。
応援してます。
いやー、なんとか綺麗に答えられました。
ねえ、結局かなり答えていただいちゃいましたね。ありがとうございました。
そうですね、はい、ありがとうございます。質問、寄せていただいた方もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
それではここで角川スニーカー文庫6月の新刊紹介を編集の K さんにお願いいたします。
はい、じゃあすいません、スニーカー文庫6月刊のちょっと宣伝をさせていただきます。新作が今回4点出ております。まずこちらからご紹介させていただきます。まず暗黒ハローワーク、俺と聖母とバカとロリは勇者の職にありつきたい、著者久慈正宗先生、イラスト有限さんで、こちらが魔装学園ハイブリッドハート、エクスタスオンラインなどを手掛ける久慈正宗先生の新作のシリーズとなっております。そして2点目、真の仲間じゃないと勇者パーティーを追い出されたので辺境でスローライフをすることにしました、著者ザッポン先生、イラスト安もさん。こちら小説家になろうにて、四半期1位を獲得した話題作みたいな形になっておりまして、発売後大体1週間ちょっとでなど重版が決定みたいな、結構今勢いのあるタイトルでございます。で、次3作目ですね、好きって言えない私じゃダメですか、おかげさんはライトノベルを合理的に読みすぎる、著者玩具堂先生、イラスト伊勢川康隆さん。でこちらが、過去にスニーカー大賞の大賞を受賞された玩具堂先生の新作のラブコメとなっております。で、続きまして、若返りの大賢者大学生になる、沢渡和美先生作、イラストが一色さん。でこちらも小説家になろう初の作品なんですけど、若返った大賢者が破天荒にキャンパスライフを生き抜いていくみたいな、な感じですごく読んでいて楽しい作品なので、ぜひぜひ読んでいただきたいなと思います。
賢者がいる世界に大学があるってことですか、それは。
そうですね、魔術、もう普通に魔法のファンタジー世界っていうところで、はい、繰り広げられるという形でございます。で、ここからが続刊が6点ございます。英雄の娘として生まれ変わった英雄は再び英雄を目指す、こちらが第2巻です。そして、先見の魔術師と呼ばれた剣士もこちら2巻が発売しております。そして、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾う2巻。で、こちらが社会人、主人公が JK と付き合うみたいな、な感じの、最近結構、ラノベ界隈でも読者の方が社会人多いので、こうしたタイトルが今、 結構売れてるよみたいな形で今2巻が出ております。そして、週末何してますか、もう一度だけ会いますか、こちらが第6巻好評発売中です。
好評発売中、
好評です。今回久々に特典の SS がついたり、まあ、今まだ在庫あるかわからないんですけど、まあ、各専門店さんにあるところにはまだあるかもみたいな、ちょっとレアものなのでぜひぜひチェックしていただければと思います。そして、ミリオンクラウン2巻とラストエンブリオ5巻、こちら辰野古太郎先生が同月2作同月刊行という形で、はい、なっております。で以上の、計10作品ですね、こちら6月刊ということで、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
その社会人が多いって話を聞いて、ああ時代だなーって思って、いやだ、なんかそもそもほらあのラノベで学園ものが多いって話を聞いたのが、はい、その学園ものだと人間関係がすごい分かりやすいのと感情移入がし、
はいはい、
あの読んでる層と同じだからしやすいっていう話を聞いて、あだから学園ものって多いんだっていうあの聞いた知識だったんですけど、それが社会人になりつつあるっていうのはみんなおっさんになっていくんやなっていう。
そうですね、あの頃学生ものを読んでいた人たちが、まあ、今もライトノベル読んでくれていて、うん、まあ、それの年代がだんだん上がってきているので、結構その方々に楽しんでもらえる作品も、まあ、結構各レーベルから出ているなという。
それ言ったらストレートに勇者とかじゃなくて、うん、勇者になれないとかも結構多いなって最近思いますけどね。
あ、凡人よりのとかね。
そうそうそう、でもそれでも頑張ってやっていこうぜみたいな、
うん、
楽しい毎日を描いてるのが多いなと思って。
真の仲間になれなかったのはちょっと悲しい感じがするよね。
中身気になりますよ。
やっぱり、まあ、なんかその真の仲間じゃないと勇者パーティーを追い出されたので辺境でスローライフをすることにしましたっていう、ちょっと一息では言えない作品なんですけど、まあ、結局はその辺境にもうスローライフをして俺はこっちで楽しむんだみたいな、まあ、感じで実際になんかすごく楽しそうにやっているところっていうのは、最近の社会に疲れた、もう今の会社を追い出されて辺境でスローライフだみたいな、若干通ずるそういう願望が誰しもあると思う。
いや、ありますよね、
やっぱりおっさん向けじゃないか。スカスカもあれですもんね、あの親のような娘に対するみたいな、そういう家族とかそういう目線でって最初おっしゃってましたもんね。
はい、いやもうあれ社会人向けを最初から意識してます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、ということで今回こうしてファンの方からの質問や感想にもお答えいただきましてありがとうございました、そこはにとしてはね、これからもお忙しい合間を縫ってゲストに来ていただけたらと思ってますので、これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では最後にリスナーへメッセージをお願いいたします。
はい、今回の6巻はここまで長期にわたって積み重ねてきたシリーズだからこその仕掛けを山ほど突っ込めました。まあ、これはあの作家として一生に一度はやってみたかったことだったんで、あの夢が一つ叶いましたと。これもすべてあのそんな長い話にお付き合いいただいた皆様のおかげですというのが一つ、やってみたいことはまだ残っていますし、これからの物語の中で一つ一つお見せできればと思っています。どうぞこれからも、彼ら彼女らの物語にお付き合いくださいませ。
はい、
彼のあきらでした。
続き楽しみにしております。今回は週末何してますか、もう一度だけ会えますか第6巻特集でした。著者の彼のあきらさん、編集の K さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニ増刊号はホットキャストウェーブの制作にてお送りいたしました。